そういう世代なんだけど、うん、その子たちが
そんなんなの？
うん、そうなんだよそうなんだよ、21と19なんだけど子供が、ポンスチやってた頃は幼稚園とか小学校だったんだけどね、
そうだよね、
その子たちって、あれなんだよね、2チャンネルを知らない世代なんですよ、そうすると何が起きるかっていうと2チャン用語のあの絶妙なニュアンスが伝わらないんですよ、そして下手するとニコ生にも触れてないぐらいの世代で、インスタグラムか B リアルかぐらいな、TikTok かみたいな、一方的に提供されたコンテンツを見る人たち、そうで、リアクションするのはよっぽど好奇心がある人っていう感じなので、あの文章の言葉と言葉の掛け合いのあの妙がわからんっていう、あとはテキストアート、アスキーアートを知らんというね、
線が抜けた、よいしょ、おい、
そう、そういう世代が今、20代で、X にアカウントがいっぱい出てきて、でおじさんおばさんたちの、なんか楽しそうにやってるのに憧れて、解雇中な子たちは、そこを遡ってですね、自分の身体能力として汲み取ってくれるんですけど、そうでない子たちっていうのは、ロムなんだよね。ほぼロムなんだよね。
ロム線ね。
そう。で、どんどんどんどんその人が変わって、ていく、育った時代背景を含めて考えると仕方ないことなのかなって僕は思ってました。なので、同世代がくっつきやすいのはそれはあるのかなって思ってるんですよ。細かい、ジェネレーションギャップを気にして話しなきゃいけないっていうのが若い子に対しての喋り方になるんですけど、全くそれを気にせず、なんなら、ハラスメントすら発生してるんでないかぐらいの勢いで昔のノリで喋れるのが同世代なんですよね。でもそこをわざわざ何ハラですとか言ってこないから、そう昔の感覚で喋れるから楽なんだよね。そう、同世代とか年上と話す方が楽。
今回の場合なんかさ、ダジャレをずっと飛ばしてるじゃん、だからダジャハラみたいにな
っダジャハラ初めて聞いた。
X っていうか、当時のツイッター、ツイッターってやっぱりあれじゃない、言葉のプロレスみたいな感覚。
そうですね、そうですね、そうですね。プロレスいい表現だね。
なんかあっち、しょうもないダジャレ引き出すのもこっちの技だしさ。
だって裏では仲いいけど、ね、喧嘩する前提のやり合いとか面白いもんね。
罵倒し合うみたいなさ。でもそれもほら
昔で言う
罵倒させ、こう言わせてこっちも乗っかるみたいなさ、そういう、
そう、
もう想定内のなんかプロレスやってたんだけど、今
でもプロレスぐらいの
真に受けられちゃうっていうね。
そう、踏み込んじゃうと相手を傷つけちゃうんじゃないかって思うから、若い子とはプロレスはしないよ僕は。
なんかその、
しないよ。
おじさんおばさん、おじさんおばさんとプロレスはするけど、
ダジャハラもさ、プロレスなわけよ。でも
そうだね、ダジャハラ定着させられた。
ダジャハラもプロレスなわけよ。
そうだね、
プロレスやろうと思ってない人にやるとダジャハラになっちゃうんだけど、
まあそうだね、
ちゃろっとこうまたしょうもないの投げてきたわみたいな、どう返すかなみたいなさ。分かっててやることだからさ、それ期待してるでしょ、だってシャロちゃんのって。ダジャハラしてくるときは、こいつなんて返してくるんだろうみたいな。でもこいつはなんか返してくるはずだからって思ってやるわけじゃん。
そうそう、もちろん。
それがさ、
っていうか私基本ヨーヨーとヒデチとあと、昔からのリスナーさんだったりとか、いつもやってくれる数人以外とは、ほぼやり取りしない。だから分かんないから。そもそも
プロレスできる人ちゃんと選んでるってことだよね。
でもね、俺ね、シャロちゃんからね来るね全問答みたいなね、問い。
ちょっと ちょっと待って、
もう大好きよ
全問答ってなんだよ
昔あ一休さんだと思ってからさ俺シャロちゃんのこと
どういうことだよ
なんかねあのウィットに飛んだ返しをしないとあのシャロちゃんからダメ出しされるような気がしてダメ人間みたいな感じに見られるような気がしてい
やダメ出しはしないよただいいねボタンをポチッとしてリプライしないだけ
いやでしょだから寂しいじゃん寂しいじゃん、
ね、あのフィニッシュシンクルからねカウント取りに行くからねすぐそうプロレス案内でそうドロップキックぐらいでもうフォローシンクルからそう
あのね俺ね分かったのあのねシャロちゃんぐらいの世代の女の人がすごい憧れがあるんですよちっちゃい頃からキラキラした存在で、
う
ん、その世代ね、
う
ん、ちょうど80年代バブルの頃に一番イケイケイケだった世代の人たちって本当にウィットに飛んでたしキラキラしてたし面白いんですよで人間味も今になってわかるけどめちゃくちゃ面白いんですよ
面白いよ
その世代めちゃくちゃ面白いの、うん、
しょうもない
面白いけどもう本当に悪質だよ
そこがいいんじゃんそこが面白いんだよマジで人間的に超面白いんだそこが
でもなんとなく
この悪質だし、うん、悪が強い
そうそうそう、うん、
受け入れる懐の深さみたいなのはあるよね
あるね、
うん、いい加減なんだよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
超面白い
笑って全部流せるみたいな
そうそうそう
ところもあるかもしれない
うん、そう今の僕らが一緒に仕事したりとか一緒にこうやってね、うん、ポッドキャスト作ったりとか共同作業してる時にちょっとシューンとなった時に、うん、ちょっとした、うん、あの一輪のお花を添えてくれるような感じだよ本当に明るく光を差し伸べてくれるのあその方向から面白い笑えることがあったって教えてくれる世代なんですようんもうね胸張ってやってくださいそれ
えちょっと
うちらの世代ってであれだよな、なんていうのかな、
ダジャハラはちょっと控えていただきたい。
自分なんてうん、うん、自分でも他の人でもそうだけど、うん、大したことないと思ってるから自分のことをね、うん、だからみんなで失敗した時にそれを笑っちゃえるっていうのが、なんか気が楽だったんだよね、すごくね。
明るさが違うもんね。うん、
そう、お前もダメだし、俺もダメだし、みんなダメだよねって笑ってるみたいな。
底抜けの明るさがね。
自虐的。
いい
そう自虐的って言えば自虐的なんだけど、うんうんうん、自虐的なんだけど逆に言うと自分に本当に自信があるのよ、
うん、
本当の意味では
、うん、
強さ、まあ、あの、うん、なんていうの自信があるから笑えるんだよ
強いんだよ
本当に自分がダメだと思ってたら笑えないから、うん、本当に落ち込むしかなくなっちゃうから憧
れるぐらいの強さがあるんですよ
あるある
もうめちゃくちゃ憧れる
異性張るためのプライドがないからね
あ
自分を下げるためのプライドしかないからね。強く見せよう
とりあえず自分を下げとけばあの叩かれないし、
面白いこと
自分を下げといて下に見せといてでそうで向こうが弱ってきた時に叩きのめすみたいな。
それが最高なんだよ。それが最高なんだよ。
そんな姑息なあのの人たちですよ。まあ、ということで、まあ、私ちょっと話し始めたんで話していきますけど、うん、
お願いします、
まあ、基本アップルのことを最後にちょっと話していきたいと思うんですけど、うん、アップルで一個だけ良かったことはありますで、うん、それはこの間もあの X とかで言ってたんだけど、ビジョンプロ2の発表会行ったじゃないですか、
うんうんうんうん、
であれって体験しに行ったっていうことで買ってきたんじゃないっていうところが見そうなんだけど、
うんうん、
体験しただけでもなんかこう立体的な 3D っぽい映像が自分の周りにこう見えるんだろうな、うん、綺麗なんだろうなぐらいのイメージじゃないですか、
うん、
いやーもうねそんなもんじゃなかったね本当に全然次元が違うっていうか、
うん
うん、なんて言うんだろうすごすぎて例えば雪山の自然みたいな
うん、
景色があるとするでしょ、
うんうんうん
うん、そうそう360度その雪山の中にリアルにいるっていう感じがあって言葉ではちょっと説明できないけどイメージしてるよりかははるかに現実の世界に近いっていうかもうほぼ現実なんだよ現実目の前に雪山なんだよで逆に言うと仮想空間っていうことをみじんも感じなかったもう圧倒的だったね
シャロちゃん頭の後ろにプラグ刺されたりしなかった、
はい、それはないそれは
マトリックスみたいな状態になってたりしなかった
いやなってないなってない
そう、もう本当に目の前にかけた装置だけでそれが体験できたってことなんだよね。
体験できる。だから自分がイメージしてたのは全然違う。でヘビメタのバンドが演奏してるっていう映像を見たんだけど、
うんうんうん、
ギターを持った人が自分の方にぐーっと向かってきてさ、こうこっちを見ながらこうギター弾いてアピールしてるわけよ、
うんうんうん、
いやもう本当に本当に本当隣にいる感じで、いや近い近い近い近い近いっていうもう焦ってで全身タトゥーじゃん腕とかも、お前近い近い近い近いもう近寄ってくるんだこれ以上っていう、もう本当にもうやめてっていうぐらいの感じだった
すごいねすごいねそれで、ね、
だからこれが例えば秀樹教授が演奏してるシーンをあのイマーシブ映像にしてで保存しといてビジョンプロで見たら、いやもうほんと秀樹教授が隣にいて触りたくなるからこうやって、
わーお
あとさあの、うん、タイタニックじゃないんだけど、で船の中にこう水が、
うん、
なんていうの浸水してくる、うん、あの映像の中にいるんだよね、うん、ちょっと本当に水が船の隙間からこう浸水してきて、やばい溺れる溺れる溺れるとか、上から例えばビルの隙間をこう飛んでるシーンとかを見ると、うわ落ちる落ちる落ちるっていう、もうなんか距離感、すごいリアルだよあれ。もう絶対ね、うん、見た方がいい。もうお金に糸目をつけずに作ったらアップルの技術ってほんとすごいんだなと思って、みんな うちらも含めてさ、製品高えよ高えよ高えよってみんなも実際高いから言ってるんだけど、まあ安くするからここ妥協してこういう製品出しますってなるんだろうけど、あれ金に糸目をつけずに作ればやっぱアップルの技術って世界一なんだろうなと思った。もうすごすぎた。
俺シャロちゃんさ、
感動しすぎて、
うん、他のやつって使ったことあるの？ VR のこのゴーグル
あるある。あのね、うん、もっとずっとこうスマートグラス的なものを使ったことはあるのよ、うん、いっぱい、うん、見に行ったりとか、うん、試着していろいろ見たりとかって、うん、でそれだけでも結構すごいんだよ、ね、例えば、うん、そうだから自分の目の前にディスプレイ、例えば27インチと同じぐらいのディスプレイとか、うんうん、もっと大きいディスプレイみたいなのがバーンって出るわけだから、うん、それの体験だけでもすごいわけよ。でも、うん、そんなものとはもう全然物が違う。もう本当にやっぱ違うんだ。だから例えばスマホとかパソコンの画面を大きいディスプレイにして映して映画見られますよ、臨場感ありますよじゃないんだよ、うんうん、映像を撮ってくる段階からイマーシブ映像つって、まあビジョンプロ用の 3D じゃないんだけど、こういう特別な映像として作ってきてるわけよ、うん、アップルが。だからそれをアップルビジョンで見るっていうことは、ビジョンプロで見るっていうことは、
うん、
もう全然別世界なわけ、別次元なんだよ、うん、もう異次元、うん、全然で
圧倒的だ
ったの最初。圧倒的で、最初もう体が、うん、まあダンサーじゃないですか。
そうだねそうだね。
一緒にさ音楽の映像とか流れると体がもう反応してこう、うん、ノリノリになってくるわけよ、うん、ただストアのビジョンプロの説明をしてくれる女性のスタッフの人が、うん、まあ外人の方だったんだけど、
うん、
あなたのリアクションは私たちがすごく嬉しくなるようなリアクションでありがとうございますみたいなことを言ってたんだよ。
ちょろいなこいつって思われたかもしれない。
いや、でもビジョンプロを掴もうとすると、いやこうじゃないんです、このメガネとメガネの間のこの、 部分を持ってこうです、持つときはこうです。向こうもさ50万以上の品物じゃん、いくらさサンプル品っていうか試供品みたいなもんだけどさ、とはいえ50万じゃん。だからもう扱いが圧倒的にもうなんか触り方、
うん、
持つときの 持ち方があるのよ、うん、ここに手をかけてこれをこうひっくり返してこうですみたいな、これ一つ間違ったら違いますからみたいな感じで、で最初行った時、
うん、
ナンバーアイの映像を見にいらっしゃったんですか、体験ですかみたいなこと言われたのに、うん、はとか言って、何言ってた
の、推し活みたいな感じで見られちゃったのね。
私がそんな風に見えるわけねえだろうやと思って、でナンバーアイのファンの方ですかっていうか、は違いますけどみたいな感じで、すげえなんか不機嫌な感じだったんだけど、
うんうんうん、
最後そのビジョンプロを体験した後に、うん、もうご機嫌になっちゃってさ、ニコニコしながら、うん、ありがとうございましたみたいな感じで帰ってきたんだけど、行った時 時と帰りの衣装があまりに違うぐらい
違いすぎて
もうすごいあれ絶対やってこいもう本当に
やってこい
マジでやってこい
なんだ
なんなら買ってこい、
いや無理だ無理だ無理だ、
メタ社のクエスト VR ヘッドセット、うん、これ5万円なんだね、うん、やっぱ10倍だもんな、も
でもなんかね今ね、うん、今ね値段落ちてるからまた、うん、あのほらブラックフライデーだっけ、うん、この間あったじゃん、うんうん、で あの時だってもう値段落ちてるから、うん、でも最初は売り切れたのあれなんでかっていうと、あの大きさでやっぱり作ったものとしてはすごく、うん、あの考えられてるから、うん、ただねアフターケアっていうか修理がやっぱり全然ダメだったりとか、でもあの最初の初動だけはバーンと売れたんだけど、その後はもう値段下がってるから今ブラックフライデーで、でも日本でも出してほしかったんだけど、あれなレイバンとの、でもやっぱあれでもまだ大きいって言ってる人が多いかな、
あれで安かったし。専用コンテンツは Apple TV とかで見るんですか、
えビジョンプロの方、
うんビジョンプロの専用コンテンツって、
いや普通の Apple TV も見れるし、その普通の何でも、うん、Netflix でも何でも見れるよ、 Hulu でもただ見れるんだけど、まあまあまあ、あ
の動画再生っていうのは普通にできるだろうけど、
そうそう普通にできる、
ビジョンプロ用に作られたコンテンツがこれからいっぱい出てくるといいなと思って、
そうでまだね Apple TV でもイマーシブ映像っていうのはそんなに数は多くなかった、うん、だから何点か Apple が作ってるんだけど、うんうんうん、であれ多分ね iPhone のねプロマックスとかプロとかプロマックスでイマーシブ映像多分撮れたはず、
うん、あー iPhone で
プロなるほどね、あー
なんかあったかもね、うん、はいはいはいはいはい、
確か撮れたはず、であれそんなに長い時間はまだ撮れないかもしんないけど、うん、そうであれを作ってそれできるから、だから秀樹教授のあれとかイマーシブ映像で撮ってビジョンプロで見たら、いやほんとすごいよマジで、いや力入れて喋りすぎてお腹空いたわ今なんで、
でもいつかあのビジョンプロで目の前にエブリシングディファレントのライブが繰り広げられる日が訪れるかもしれないってことですよね。
そうだよ、その時にはねちょっと足腰弱ってるよねもうね
ただ なんつうかな、直感的な操作っていう、いうふうに言うじゃんアップルのあれって、うん、でも、うん、あれ慣れるまではちょっとiPhone の操作とも違うから、
うんうんうん、
慣れちゃえば結構本当に指をこうパチンパチンって鳴らしたりとか指をサッサッサって送ったりするけど、うん、慣れるまでちょっと時間かかるかなとも思った、うん、今までのなんか動かし方とはちょっと違うかなっていう感じは、うんうんうん、まあビジョンプロが今年1年で Apple の製品としては、うん、すごいすごかったなって思った、うんうんうんうん、で、119Mac 再開できたことはすごい嬉しかったんだけど、うん、逆にアップルのネタが本当になくてすごい苦労した、
うん、そうですね、
Android の新機能とか毎日のようにもう何個も何個も何個も出てくるし、うん、ただアップルの新機能って言ってくれ、えこれ普段そんなに使わねえんじゃねっていう機能だったりとか
はい、はい、
あとはえ今これっていうような機能内容だったりとか あったりして、その中でネタをこう作り出すのがすげえ結構大変だった、もう相当苦労した正直言ってであとは今のアップルって、
はい、
すごい訴訟されちゃってるとかヨーロッパでロックオンされちゃってるし、うんはいはい、賠償金とかね、うん、払わされたりとかもう厳しい状況しかニュースがないんだよ。だからそれを取り上げていくってことは、どっちにしろアップルに対してネガティブな発言しなきゃいけないから、それも嫌だし、
うんうん、
毎回毎回アップルディスってんのみたいなさ、アップル系のポッドキャストやってんのに意味ないじゃんそんなことやってても、うんうんうんうん、だからなんとか明るい側面を拾ってやっていこうと思ってきたんだけど、それがないんだよ本当に。だから毎回何話そうか困ってしまって、究極真夏の怪談話になっちゃったわけですよ
あれだいぶ食いてるね。
それはそれすごい面白い面白いからいいんだけど
はいはい、はい、
ただ毎回毎回真夏の怪談話、真冬の怪談話とか秋の怪談話とかやってるわけいかないじゃん、
スピってる番組になっちゃうからね、かなりね
ただのオカルト番組になっちゃうからさ
そうそうそうそう、
ただあの 伊勢神宮のこととか話してほしいよっていう人も中にはいたから、だからまあいいんだけど、毎回毎回さそれっていうのもなと思って、でそこにこだわんなければまあ話題はあんだけど、リスナーさんとしてはアップルファンの人も多いわけじゃん、だからそういう人たちに喜んでほしいと思ってるから、そこがねすごい葛藤があったんでね、すごく。でまあ Google の話とかもポストしてもいいんだけど、やっぱアップルのニュースなんじゃないかなって言って葛藤してたし、で今ね私 YouTube にほぼ毎日とは言わないけど結構細かく、ポッドキャストでと時間かかるじゃん、だ収録して編集して出すまでに時間かかるんで、今のライブ的にこのネタ今日があったよとかっていうようなライブ的なネタがあった場合には YouTube とかに細かいネタ投稿し始めたんだけど、
シャロラジ
AI でシャロラジではないんだけどAI で作ったノートブック LM で作ったあのものを YouTube にアップしてるの、ね、でなんで AI でやっていくかっていうと、あんま時間かけられないじゃん、そんな毎日毎日のように、だから AI で作ったテクノロジーのネタ作るっていうのはそんな時間かかんないね、ほぼなんでそれをちゃんと中身だけはあの確認して出すようにしてんだよ。でそっちもね Apple 系はねネタがもうネガティブなものしかなくてすごい困ってた正直で、みんなはアップル系のもの見たいんだろうけどそういうのがなかったんで、まあ、再生数が2とかね、
にゃーてかあの今日初めて告知したんでね、これからあの見てもらえる視聴者数が増えるかもしれません、
ただ
お気に入りいいねボタンと登録お願いします
いやそれは自己満で作ってるから、あの記録としてさ残しておくために作ってるところがあるから、みんなが見たいってものとは違うっていう感じはしてたけど、まあそれはそれでいいかなと思ってて、だってさ X 見るのだけでも結構時間取られるし、さらに YouTube 見てくれって言っても時間かかるわけじゃないですか。だから
でもお風呂上がった後にフラット見たいなって思った時にちょっとシャロちゃん何言ってるかなぐらいの感じで気楽に見れるんじゃない。
うん、暇な時にね、だから5、6分ぐらいしか、
いいじゃないですか。そうだね、ちょうどいい長さで。
で YouTube 作ってる時にでも心がけてるのは、ニュースとしてそんなに価値がないんじゃないの、これそんな大したことないんじゃないのって思えるもんでも小さな動きなんだけど、こっから先これが間違いなく重要になってくるだろうっていう、そういうのを拾い上げてネタにしてってるんだよ。
いい、
で面白い、あれ見ておくと119Mac で話す内容とかがすごくリンクしてくると思うし、なんでシャロちゃんがこのわけのわかんないこと急に言い出してんのかっていうのが理解できるような伏線になってるわけ、で新しく大きなニュースが出てきた時に、あ、昔シャロちゃんが YouTube で上げてたあのネタがこういう風に発展したんだなっていう風に理解しやすく絶対なるから。で私自身は頭が本当にぼやーっとしてる人なんですけど、直感だけはいいんですよすごく、なんで自動的にこれは本当に今後重要になってくるとかっていうのだけを見極める感だけはあるんで、そこは当たるんですよ。だから逆にみんなが話題にするニュースとか全然触れなかったりするんだけど、自分の感でこれはすげえ大事だっていうことが後々大事件につながったりとかしてるのは確かなんだよ。で iPhone 第7でも誰も話題にしてなかった Siri の話最初にうち取り上げたんだよ。でこれが今の Apple Intelligence につながっていくとかさ、もう早すぎる、
そうだね、
勘が働いて早すぎるものをなんかやって忘れられちゃった頃、でも熱心に聞いてたくれた人、シャロちゃんあそこであれ言ってたよなって言われた時に、当の本人は忘れてるっていうことが
どうしようもないな
起こるんだけど、ただね伏線みたいにこうつながっていく、点と点が線になっていくみたいな、でそれはなかなか面白いですよ。で主流とか常識的な王道じゃないんだけど、まあこういうやつがいてもなかなか面白くていいじゃないですかねって思ってやってます。まあ来年もですね、独自路線を進む所存ですというわけで
いいと思います、
でですね、まあこっからちょっとガチンコでアップルの話します、
おー、はい、
でこれはアップルにとって厳しい話でもあるしネガティブな話なんですけど、非常に重要なことなので話します、で今日これから話すことが今年1年間の間で一番シャロちゃんが考え抜いて 喋りたかったことです、はい、はい。でまずアップルのネガティブな要因っていうのはまず一番何があるかっていうと EU によるロックオンですよ、
はい。
で DMA って言うんだけど EU がアップルとかグーグルとかアマゾンとか巨大な IT 企業に焦点を当てて独占的な影響を防ぐための法律、
うん、
これが DMA って呼ばれてるデジタル市場法って呼ばれてるものなんですよ。略称が DMA、はい、これ、うん、覚えておいてください。でユーザーの保護だユーザーの保護だって言ってるんだけど、うん、行き過ぎてたりとか本当それユーザー望んでないよねって疑問の多い法律なんだよね、
うん、
ユーザー守るとか言いながら。で例えば有名なのがアップストア以外からアプリを落とさせろって言われて、うん、アプリは変更余儀なくされそうになってるけど逆にセキュリティ危ないアプリとかあるからアップルからしたらユーザーに当然リスクあるでしょって反論は当然あるわけじゃん、
うん
うん、でそういうことを言ってきたりとかあとライトニングを USB-C に変えさせるっていうのはユーザーにもメリットあったけど中にはほぼイチャモンみたいなこと言ってきてとにかく賠償金払え賠償金払えとか変更しろとかすっごいかかんなくていいようなお金いっぱい取られてんだよ、うん、ものすごく信じられないの額がアップルから取られてんだよ。でいくら大企業だからってもここまでねロックオンされたらシャレになんないくらいの金額取られてるしこれシャルちゃんの意見で言うけど結局これで得してんの誰なのって、
うんうんうん、
ユーザーじゃないよねっていう疑問があるわけ、うんうん、正直言うとハイエナだよハイエナ。
そうだね
そうだね。
儲けるところから持っていくハイエナこういうのだよ。役に立ったなと思うのは USB-C にしてくれてありがとうヨーロッパさんとは思うけどそれ以外のこと一個一個見てってみ誰が得してんだって話だよ。もうユーザーのことを本当考えんだったらアップルここまであのいじめ抜いたらアップル製品の値段が高くなるだけじゃんってそれってユーザーにとってプラスなわけねえじゃんっていうようなこともいっぱいやってる。これがこのヨーロッパの DMA からDMA って法律によってロックオンされてるっていうことがアップルの一番のネガティブな要因になってんだよ今。もうバカみたいな巨額な金でそれはそういうことやってるからヨーロッパが。インドなんてさすごいことだよ何兆円っていう賠償金をアップルが取ってやるとかっていう風ないろんな世界各国でハイエナが群がってきてるんだよ今。
ひどい、ね、
だからそれがすごくマイナスの要因に一個なってる、
うんうん、
で、2番目これはもう今日も大きい話題になってたんだけど引き抜き、
うん、
これはメタだけじゃなくてメタが AI の部門からもう何百人単位で引き抜いてたっていうんだけど AI の部門だけじゃないもう営業部門とかもうどの部分でもで一番最近だとあのデザインの部門これデザイン愛分抜けちゃったじゃん。でその後後任の人がいたんでその人もずっとデザインにかあの携わってやってきた人なんだけどその人もメタがこれは引き抜いちゃった。
あら、まあ、
でもうどの部分でもって感じでもうボンボンボンボン引き抜きがあったのとあと幹部が辞めてんのすごく今週だけで5人辞めてるから、
うん、
5人もう本当に責任者の立場の人だよ。で大規模のレイオフっていうのがあったんだよあの解雇大量の解雇、うん、でアップルって今までほぼ大量解雇とかって首切りはやらなかったんだよこれなんでかっていうと最後の手段だって考えているからものすごい珍しいんだよ。で昔アップルが自動車プロジェクトってやってたじゃん、うん、あれの中止があって大量に首切ったんだけど首切るっていうか、まあ、回せるところは他の部署に配属したりしてで何とかやったんだけどそれでもやっぱり人数が多すぎたんで解雇しましたってことは確かにあったんだけど今回